無責任な運転で。 OR 塗装工25歳。私は取り返しのつかない罪を犯しました。一人の尊い命を奪うという交通犯罪を起こしました。ある年の冬の午前6時30分頃、当時22歳の私は普段から走り慣れていた片側一車線の道路を走行していました。この日は会社の社長と一緒に現場へ向かう予定でした。すごく寒い日だったので、早く社長宅へ行き、乗り換える作業車を温めて待っていようと考え、前方の先行車両を追い越そうとしたのが事故のきっかけです。私は信号が青に変わるのと同時に対向車線に進入し、先行車両を追い越しました。その後もすぐに自車線へ戻らず、そのまま対向車線を走れば、この先の穏やかなカーブで自然と自車線へ戻れると考え、さらにアクセルを踏み込みました。時間が気になり、車内の時計へ目を移した瞬間、ドンと大きな音とともにフロントガラスが割れ、エアバッグが作動したので、何かに衝突したと分かりました。確認するため外へ出たところ、自分の車が道路の真ん中でぐちゃぐちゃになり停車していましたが、前方には衝突したであろう相手が見当たりませんでした。周囲を確認したところ、後方に原動機付き自転車が倒れており、この時初めて被害者がいる、大変なことをしてしまったと思いました。被害者の方を探したところ、近くの路肩に倒れていました。すぐに被害者の方のところへ行き、大丈夫ですかと声をかけました。しかし反応はありませんでした。私はポケットに入れてあった携帯電話を取り出し、警察と消防へ通報し、私の家族にも事故の連絡をしました。その後、救急車と警察が来ると、被害者の方は病院へ運ばれました。私自身は怪我もなく、その場で警察の方から事情聴取されました。私の家族も事故現場へ駆けつけてくれましたが、私はその場で現行犯逮捕され、泣き崩れる母親の姿を前にパトカーへ乗り、警察署へ行きました。取り調べを受けて分かったことは、私が先行車両を追い越すのに出した速度が100キロを超えていたこと、衝突時は97キロという速度だったことです。制限速度が40キロの道路であり、2倍以上の速度でした。取り調べが終わると同時に、相手の方は亡くなったと聞かされ、頭の中が真っ白になるとともに、自分は取り返しのつかないことをしたと申し訳なくて泣くことしかできませんでした。その後、私は在宅起訴となり、ご遺族のところへ謝罪に伺いましたが、今はあなたに会いたくない、手紙なら受け取りますとのご意向でしたので、謝罪の手紙を送りましたが、お返事はいただけませんでした。お通夜にも私は参列できず、私の代わりに両親が参列し謝罪してくれました。それから1年後、裁判の日がやってきました。法廷へ入ると、ご遺族の方々が遺影を持ち傍聴席に座られていました。裁判の終わりに、あなたを同じ目に遭わせてやりたい、人殺しと言われました。その時、私は初めて直接頭を下げ謝罪をしましたが、聞いていただけませんでした。私は過失運転致死傷罪で懲役2年10ヶ月の判決を受け、現在市原刑務所で受刑生活を送っています。 役中、ご遺族の方との示談が成立しました。しかし、示談が成立しても、この事故が解決したわけではありません。日々、自分自身と向き合い、後悔と反省を繰り返し、どう償い謝罪すればよいか、犯した罪の重大さを考えています。これから先、どのようにご遺族の方々と向き合っていかなければならないかを考え、残りの受刑生活を送っていこうと思っています。私が謝罪、償いを続けても、ご遺族の方々の生活が元通りに戻るわけではありません。謝罪をし、許してほしいというわけではありません。私には謝罪をすることでしか気持ちを伝えることができません。誠意が通じたから終わりだと思っているわけでもありません。あの事故から3年が経ちますが、一日も忘れたことはありません。私の手で人の命を奪ってしまったことを忘れるはずがありません。私が犯した罪の重大さ、命の尊さを真剣に考え、過ちを反省し、出所後、心の底から謝罪をしたいと思っています。刑期を終えてからが本当の意味での償いだと私は考えています。事故を起こしたことで自分一人で生きているわけではなく、大切な家族がいるということを実感しました。こんな私の帰りを待っていてくれる家族も被害者の一人だと私は思います。